こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゲオさん、
はい、
5周年記念会でプレゼントを送ったじゃないですか。
あ、はいはい、送りましたね。プレイステーションクラシックでしたっけ。
はい
はいはい。
で、そのエンビーさんから今回コメントが届いてますので、
はい、
それをまず読みたいと思います。
はい。
第250回拝聴。ゲオさんの月額課金系動画サービスに毎月1万円を投じているのは驚きでした。僕は Amazon プライムビデオと楽天マガジンのサービスを活用するだけで満足しちゃっています。今は戦争ドラマのバンドオブブラザーズにハマっています。最近ネットフェリックスで配信が開始されたフォーミュラ1栄光のグランプリシーズン2が見たいので、それだけを見るために短期間ネットフリックスに入ろうと思っております。それと5周年記念のプレゼントを受け取らせていただきました。本当にありがとうございました。 PS1 はちょうどゲームから離れてた時期に出たハードなので馴染みが薄く、これを機にファイナルファンタジー7をやってみようと思います。僕のファイナルファンタジーはスーファミのファイナルファンタジー6で止まっているので、先日の NHK 全ファイナルファンタジー大投票についての感想も次回以降の番組で聞いてみたいです、というコメントをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ無事届いてよかったですね。事故もなく、はい、
そうですね。一生懸命感情に梱包しましたから、うん、ただちょっと、まあ、送るって言っといて、送った時にコンビニで送ったんですけれども、
うん、
ちょっと送料にびっくりしました。
え、なんでですか、うん、
いや、こんなにするんだってね、単純に
だってあれってサイズ結構大きかったんでしたっけ、それともなんか重さがあったとか。
サイズは基本的にほら、でプレイステーションクラシックミニの箱はね、多分ね、うちで言うと MacBook Pro の13インチと同じくらいかな、
うん、
縦の子は、
うん、
高さはね、そうだね、どのくらいって言ったらいいんだろう、そんなに高くないよ。どのぐらいだろう。350ml の缶ぐらいよりちょい高いぐらいの高さぐらいかな。すげえ想像しにくい。
いや、
そんなでかくない。
いや、今 350ml の缶ってそうそう見ないから。
いや、俺はいつもほら、飲むので、アルコールで、
ね。あ、でも結構分厚いんだね。
確かね、サイズは100って言われてる。
うん、
サイズでいくと100なんで。っていうかさ、そもそもがさ、
うん、
宅急便ってほぼほぼ使わねえから。
あ、
ま
あ、
使うとしてもほら、まあ送ったりするときはあるんですけれども、
うん、
基本的になんかネットで、
うん、
注文して、
うん、
あると送ったりとか、あとほら、やるとしたら私よくやるのが地方の知り合いに、
うん、
お世話になった方にお中元的なのとか送るときに、
うん、
なんて言うんですか、まあ、私のホームグラウンド、東方シネマズ上田のすぐ隣接してるアリオにある、長野県のお土産売ってるとこなんですよね。
うん、
そこで、特産品買って、で、そこだと送料無料なんですよね。
ああ。
で、いくら以上。そこで送ったりしてるのはよくあるんだけど、だ基本的にそのお店経由でやってるから、お店経由だと安いじゃないですか。
うん。
基本、多分。うん。なんで、ネットでやるのも確か500円ぐらいだったから、うん。 1個。そうなると、あの、個人で出したことってあんまねえなと思って。
ああ、それは高く感じるわね。
高と思って。純粋にね。あの、エミさんのところが、まあ、ね、住んでるところがね、ちょっとまあ、遠いは遠いんですけれども、うん、まあ、それを関係なく、なんていうんですか、そもそも送ったこと、そもそも送ったことがない。
でも、多分普通の、普通のなんていうの、あの、段ボールサイズというか、差し小包みとかじゃないやつを送るときは、もう普通に、あの、1000円以上とか、当たり前ですからね。
か、もうちょっと考えた方がいいかもしれないですかね、調べてね、あの、ほら、郵便局とかさ。
いや、でも多分ね、そんなに変わらないと思うよ。
変わらないのかな。
まあ、それはあるかもしれないけど、あの、安いやつって、あの、配達記録がつかないやつとかだったりするから。
ああ、まあ、郵便局が下手するとそうだね。
うん。
ゆうパックとかつかない。ね。まあ、それもあったんで、一応まあ、コンビニからヤマト急便さんを使わせていただいて、まあ、追跡できるように。うん。あと、まあ、悪い噂を聞く佐賀はやめときましたね。そういうこと言っちゃいけない、ね、うん。昔はね、前の職業の時はね、佐賀の人が税理士だから、
うん、
あの、送ってって言うと結構安くやってる額してました
。適当に、うん。
で、使ってたこともあったんですけど、まあ、うん、それもなくなり、まあ、悪い噂もちぶやほや、まあ、してたのでまあね、うん、まあっていうかそんな高い料金の話長々しててもしょうがないんですけれども、はい、私のやっぱ1万円は驚くんですね、うん、1万円超えは驚くんだろう、ね、
まあそれはだってね、うん、動画系のサービスに1万円っていうのはね、うんうん、なかなか払わないと思うからね、
うん
うん、
個人的にはまあそれなり使ってますからね、
うん、
まあそれでいいならいいと思うんだけど、まあ、まあまあまあですよね、まあ、あけどエミさんはあれなんですね、プライム会員のあるんですね、
うん、
違うのか、けどプライムビデオだから、あれプライムビデオは会員じゃなくても見れるのか、あの普通のやつを課金すればその都度、
まあでもだっけ、これはプライム会員になってるってことじゃないんですか。
ああ、なってるってことかな。うん、というか、バンドオブブラザーズって久しぶりに聞いたなと思って。懐かしいって思っちゃいました。
結構昔のドラマですもんね。
うん、なんか調べたらあれですよ、2001年でしたもんね。
あ、そんな前だったんだ。
そんな前だと思いますよ。だって、あれですもん、友達 DVD ボックス持ってます、ね。あの当時、あのほら、買って、うん。うん、確かあれですよね。制作組織がスピルバーグとトム・ハンクスだっけかな、うん、のやつですよね。で、結構骨太のやつで、うん、で、俺もあのその時はたまたま見なかったから、時間あったらちょっと借りてみようかなと思って、そのまま20年近く経つ、
うん
うん、結構ね、メンバーそう吹き替えも豪華だったね、確かに。あれ役者さんとかやってるんじゃなかったっけかな。なんかね、なんか、うん、面白そうだったんですよね。うん、まあ、この機に見れればいいかな、っていう感じですけど。ネットフィリックスの、そう、ああ、フォーミュラ1栄光のグランプリね、うん、なんか、話は、うん、聞いたことあるんだけど、私最近の F1 はあんまり、興味がないから
、うん。でも僕、これ、ネットフィリックスの、あれで、結構毎回見かけるんですよ、どうですかみたいなので、
ああ、
ね、立ち上げると、
はい、
はい、ただ時間がないので、とりあえずマイリストに登録だけして見てはいないんですけど、
うん、あ、そうなんですか。私、まあ、フォーミュラは F1 以外はね、ちょこちょこ友達のうち行くと見てるんですけどね、モータースポーツ系はね、うん、他のはね、あのカートだったりナスカーだったりとかね、そこら辺は見てるんですけど、 F1 も最近もうなんか、うん、あまり、うん、いいかなっていう感じで、うん、なんかもう私はもうあれです、90年代でもう終わってしまったから F1 って感じ。はい、 まあ、ただ今どうなってるのかなっていうのもちょっと興味ありますけどね、はい、それとそうですか PS1 はあれですかファイナルファンタジーやられるんですね。個人的にはあのメタルギアとバイオハザードあたりをやってもらいたいんですけれどもね。そうすればエンビさん一人でもメタルギアかやってくれれば、ご両親でクニさんにメタルギアやらせてメタルギア特集をやるっていうねこともできるんですけど。
いやそんな野望はあの捨ててください
いやいやいやいや、やらせる、うん、あれクニさんプレステ3まだあるんだっけ？
まだってるっけ？まだあの現役ですよ。だってあの一応あの取るね、たまにあの使ってますからね、
うん、じゃあ俺あの郵送であのメタルギア送るかなでやらせるか
いやいや結構です
で大丈夫大丈夫、うん、そんなに全然あれだよあのあのあんまりあの何あの堪能しないでやると多分あのねあのそんなに時間かないで終わるから、
うん、だって僕はやらせてメタルギアソリッドもあのやってみようって買ってやって最初の方のマップであの放り投げてるからね。
あそうですか。じゃあ俺がテトやらしてる教えてやるよ違うそここうだね、うん、まあそうですね。まあそうですか。まあ、まあ、楽しんでいただければいいですかね、うん、まあということであの最後にあの先日ね、そういえば、そうそう、2月の29日に、その、あったんですよ。あの、例の全なんとか投票シリーズの、ファイナルファンタジー版が、放送されて、結果が発表、
うん。
で、一応私撮ったんですよ。
うん、
で、2、3日前あの、ずっと流しながら、ゲームしながら流しながら見てたんですけど、
うんうん、
あのそもそも言うと、私、あの、ファイナルファンタジーに思い出が全くないの。
あ、それなのに一応見たんだ番組は。
一応見ました。あの私ファイナルファンタジーあの1を触りやった程度でしかないんで、うん、はい、あのそれから全然もう一切やったこともないんで、
うん、
そうなんだって、なんかみんな感動してるなって思いながら、あのまあほらゆかりのある人とかあの恋担当した声優さんとかいっぱい出てたんですけど、
うん
うん、あーそうなんだへーと思って、召喚獣ってなんだろうとか見ながら
そこかよ
そう召喚獣だって、召喚獣ボスなんだっけ投票もあったんだよ、うん、ジャンルで。
まあそれはそうだろうね、うん、
で1位がなんだっけ結局10だっけかな作品は、
うん、
だったんですよ、うん、でうーんそうなんだへえって思いながら、うん、一応最後まで見ましたよ
僕
クリさんはそもそも、ね、見れないもんねこの代表投票をね、
うん、大投票見てないし、あの僕ファイナルファンタジーはあの僕はの昔はのドラクエ担当だったから、
あのもうどっちかっていうとドラクエだけどドラクエは3までだからな、
あのドラクエ担当っていうのはあのドラクエ派って意味じゃなくて、
うん、
僕がドラクエを買って友達に貸して友達がファイナルファンタジー買って僕に貸してくれるっていうあれだったから、
あ、はいはいはい、だから俺がプレステ派で友達がセガ サターンドリキャス派っていうことですよね、うん、そういうことですね。
そうで借りてる間にクリアできなくて友達ん家行って、うん、友達のセーブデータであの最後を見せてもらうっていうね、結構ねなんていうの今だとあれですよ、あの要するにあの実況動画とかあるじゃないですかゲームの、
はいはいはい、
あれを目の前でやってもらう感じですよ。
ああありましたね、昔そういうのありましたよね、あのクリア途中まで行ったんだけどなかなかできなくて、うん、で どうしようもなくて友達が自分のセーブデータでプレイしてるのを横目で見てるっていうね。
そうでエンディングだけ見せてもらうっていう、
ね、そう最後までね、うん、やってもらうとかね、
うん、
友達に、ね、このデータでやってよっつって、とかっつってしょうがねえなって友達がやってくれるって、ね、ずっとありましたよね、ラストまで見る。
だそういうのでファイナルファンタジーは体験してるんだけど、なんていうの自分で全シリーズを一から、ラストまでやったりとかっていうのはほぼないから、
はい、
ファイナルファンタジー7も、 はい、体験版をやって本編は友達にあのいいシーンだけをムービー見せてもらって
あ、はいはい、
あの ここでこのキャラクターがどうのこうのとかっていう解説付きで見せてもらってあのエンディングを見せてもらうっていうことはしたけど、
はい、
あの自分であのちゃんとはやってないし、うん、その後はファイナルファンタジーの10か10-2あたりは中古で買ってちょこっとやったけど、
はい、
あとはファイナルファンタジー14はオンラインのやつはやってたけど、
まあそうですよね、だって光のお兄さんをそんえらいあの絶賛してたりしてあれやってなきゃおかしいよね、そもそも ね、
13は多分体験版やっただけかな、
うん
うん、体験版は結構やってるんですよ、あのプレステ以降のやつは、
あ、はいはい、
結構体験版普通に あるから、
はい、
だけどちゃんとその後やったかって言われると結構友達に見せてもらってるだけっていうパターンが多いから、
はい、
うん、そうスーファミの時はどっちかっていうとロマンシングサガとか あっちのサガ、はいはいはい、サガシリーズのやつをやってたから、うん、そう、うん、ファイナルファンタジーに思い入れがないわけじゃないけど、うん、語るほどやってないっていうね、うん
私もね、あれなんですよね。だから、ドラクエ3以降は、ロールプレイ、っていうか、そもそもがロールプレイングをやらなくなったので、
うん、
信長の野望とスパロボに走ってしまったんです。はい。そもそもね、うん。そうなんですよね。で、次世代機になってからは、まあ、そうですよね。やんなかったからな。結局、だから、もう今更できないんですよ。やっても多分さっぱりなんだろうなっていうか、うん、むしろ今あれです、私の興味はあれですから、新しい遊戯王をやろうかやらないかどうしようか迷ってるからそっちですからね、ほらそう、それこそだってあれほらバトルがコマンドバトルになってるでしょ、
ああなんか大変不評な感想しかなんか見かけなかったですけど、うん、
なんかドラクエを意識してたって名越さん言ってたらしいけど、
うん、
うんうん、どうかな、本人は満面な意味でドラクエを意識しましたって言ってたらしいけど、うん、どうなんでしょうね
でも意識するんならそれこそファイナルファンタジーのバトルのあれを意識した方が良かったじゃないの、うん、ああいう竜が如くみたいなやつだったら、
うん、まあ、ただほらほらなんかジャッジアイズやったらさ、
うん、
竜が如くもできるんじゃねえと思えてきたな、ちょっと興味ない、
だってドラクエ単性だから、あ、ね、うん、でファイナルファンタジーも単性ではあるけど、リアルタイムで、カウントが進んでいくから、
うん、
ちゃんとやんないと敵の攻撃食らっておしまいになっちゃうから、まあ、うん、だからそういう意味では あっちはどっちかというとリアルタイムバトル的な感じの方が合ってんじゃないのかなと思うから、うん、ドラクエみたいに単性は、うんうん、個人的にどうかなって思いますけどね、
うん、まあただまあほらあの世界観は馴染めるなと思ったけど、ね、金村拓哉がごとくのおかげで、うん、ていうか木村が拓哉がごとく2出せってなっちゃうけど出ないですかね、もうそうですね、まだ無理か、
まあ、木村拓哉のスケジュール次第じゃないですか。
あ、そっか、4月からドラマ始まるしね。
だって見た目は使えるとしても、はい、もう取り込んであるから、セリフとか、うん、そういうのを収録する必要があるからね、
うん、まあそうだね、うん、いやそうですか、わかりました、うん、まあすいません、私たち2人がなんすか、とりあえずこの場で感想するぐらいしかできないので、特集みたいなのは多分ないので、はい、すいません、それははい、ご了承ください、
はい、
まあ、とりあえずプレイステーションクラシックミニ楽しんでください、
はい、 じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回は前回告知したように、
はい、
アップルアーケードから新世界をお送りしたいと思います。
はい、分かりました。
というわけで今回はアップルアーケードのゲーム新世界をお送りしたいと思います。
はい、
一応正式なタイトルは新世界 Into the Depths っていうタイトルで、
はい、
まあDepths っていうのは深いとかっていう意味なんで、
はい、まあ
この新世界っていうタイトルの真っていうのは深いっていう感じで、で世界の海は海ってなってるっていうね。
そうですね、世界、まあ世界中の世界の背に海と、で新世界ですね。
だから要するに深い海の中の世界の話みたいな感じのね、まあ、深海を舞台にした話だから、Into the Depths っていうのも、まあそれに付随したタイトルがついてるんですけども、
はい、一応これは2019年の9月20日から、まあ、Apple Arcade で配信が開始されたカプコンのゲームで、まあ、カプコンによる完全新作ですね。
うん、
はい、まあ、ジャンルはなんかカプコン曰く潜水探検アクションらしいです。まあ、そうだけどね。アクションアドベンチャー、アクションアドベンチャーか。
うん、
か、で、プレイ人数はまあ、一人ですね、うん。で、一応まあ、操作するにはまあ、まあ、ある意味本当に、あれ、ある意味あれですよね。コントローラー強制ですよね。
まあこれはコントローラーじゃないと辛すぎるんじゃないですか。
っていうかできるのかな iPhone とかで。
いやもう最初からこんなんコントローラーでしかやる気ねえよと思ってコントローラーってやりましたけど僕は。
ああまあクニさんはね、まあ、やってるのが iPhone でやってるの。
いや iPad です。
iPad の方か、うん、私は Apple TV があるのでそこにで Apple TV あれです、メインのテレビの方につないであるので、
うん、
大画面でやってます。はい、で一応まあデュアルショック方を使ってやってますけれども、であとまあこれ売りはあれですよね、まあできればヘッドホンつけてやってほしいっていう話ですよね。
うん、環境音がなんかすごい凝ってる感じらしいんですけど、僕はヘッドホンをつけてやるっていうか、そもそも iPad でやってるだけだから、iPod につながる Bluetooth のヘッドホン持ってないんで、普通にスピーカーでやりましたけど。
本当はね、私もね、やりたかったんですけれども、テレビのイヤホンジャックどこだっか分からなくて
そんな理由、
うん、探すのめんどくせえなと思って、うん、で、まあまあそもそもがこれあれなんですよね。だから主人公が基本的に海で、まあ世界観としてはまあ何ですか、地表が氷に覆われてしまって、でまあ人々がまあ海中で生活をしているという世界なんですよね。それでその中でまあたった一人、まあ今のところたった一人でまあその世界で生き抜いていく主人公をプレイして、まあまあ、なんですか、海中を探検するみたいな話なんですけれども、そもそもだから、海中にいるから潜水服を着てるんですよね。だから、そのために、潜水服から聞こえる、この水の音の臨場感を出すために、多分、凝ってるらしいんですけれども、それでだから、ヘッドホンをしろっていう話の方がいいっていう話なんだけど、
うん。
なんですよね。ただ、うん、二人とも、うん、やりゃよかったのに、やりもしねえで特集してるっていうね。
いや、別にそこはいいじゃないですか。てかね、そもそも、そもそもね、今、ギオさんの説明を聞いてて、
うん、
あ、これ、そういう世界観だったんだと思って。
あ、そうなの、知らん、分かんなかった。あ、説明ないからね。
あのね、あの公式サイトとか見ずにやったから、
うん、見ねえでやるとなんだかよく分かんない、ね、
あの僕てっきりただ の, あの海中の海中を探検してる学者かなんか探検家がみたいな人がなんかトラブルに巻き込まれて、うん、あの地上に出れなくなったからとりあえずあの生き抜くためにあの下へ下へと潜ってくだけっていうゲームだと思ってたから。
違いますよ、ちゃんと俺今回はちゃんとあれですもん、あのちゃんとあの公式行ってイントロダクション見ましたから読みましたから、ね、
そうで、だから途中、まあ、だから、ね、途中でねなんかあの、はい、なんかあのか過去の文明がどうのこのみたいな感じのなんかあのあれが出てくるじゃないですか、なんかあのメッセージみたいなのがなんか、
あ、まあね、はい、
あの文字は文字文章でなんかはないけど、なんかあのなんていうの、まあ壁画じゃないけどなんかあのなんか遺跡に残ったら過去の人類のなんかあのなんかあのメッセージみたいのがたくさんあって、え、こういう世界ってこれってどういうことと思って、過去に超文明でもあったのかみたいなあの感じで僕はプレイしてたんですけど。
いやいや、だからちょっとクリスさん、そこはね見た方がいい。俺もね、初めまあなんとなくは、まあ、あれだったけど、まあまあまあやってて、うんと思っていまいち分かんなかったからちょっと調べたんですけど、まあね、世界的観的にはそういう話なんですよ。だからまあ人類が突如なんか何ですか、氷天変地異かなんかで、地表が氷に覆われてしまったから水中の中でやむなく住んでいるらしいんですよ、
うん、
でだそれの中ででもそこの中にあの主人公たった一人しか今の、いや、まあ、いないっていう設定らしいんですよね、
うん、
で他の人類がいるのかもう定かじゃない、に生き残ってる人がいるのは定かじゃないらしいんです。少なくとも主人公の周りにはいないらしいんですけど、でその中で主人公はまあ一人で、まあ、ある意味、まあ、あのそれなりに快適にあの暮らしてるんですけれども、あの言ってもやはりその何ですか、覆われた地表が氷に覆われてるっていう現象はあの海中にまで侵食してきて、どんどんどんどんこの住む場所がこう狭められて追いやられていくみたいな感じの話らしいんですよ。それであの突如冒頭であれですよ、住んでるとこが氷に突然侵食されて家を追われて逃げ出していくっていうところから始まるみたいな。
あ、そういう話だったんですね。
うん、それで新たなこの何ですか、自分の平穏に住める場所を求めてこう旅をしていくみたいな話らしい。その途中でだからもうかつては多分あっただろう文明。今もう海中でしかいないから、その昔のことがよく、まあ、主人公も一人だから、わからないから、そういうふうに旅してるうちに、その昔のこういう古の文明みたいなのを見つけて、こう、あ、こういうのがあったんだって言いながら、こうなんかいろいろこう、そこをもとになんか、成長し、旅をしながら行くみたいな話みたいですよ。
あ、なんだ、僕、てっきり最初、冒頭でなんか、地上でなんか、事故が起きて、なんかに自分 の, あのベースキャンプ張ってた場所が使えなくなって、とりあえず脱出しなきゃっていうゲームかと思ってた、
うん、だけどよく考えると、そう考えると上に行かなきゃいけないんだけど、彼下に行ってるでしょ。
そうだから、あれなんで下に行くんだろうと思って、いつ地上に出るんだろうと思いながらやってたからね、最初の方は、
うん、だから地表には出れないから、結局その侵食を、ま、逃れるたびに、どんどんどんどん下へと、あの、旅をしていくわけですよ。深海の方に。っていう、だから新世界なんだ。
そう、だから僕、うん。
で、イントゥーザー、なんだっけ、さっきの。
あ、イントゥーザーデプスね。
っていうタイトルがついてる。うん、という話ですよ。
でも僕、これ、そんなの知らなかったから、最初。 最初やってた時ね、途中でね行き詰まった、初っ端で早々に、うん、
上に行こうとして、
そう、あれこれでこれどうやって上のこの地上に行くんだろうっていう考えてやってたから、
ああなるほどね、
下に潜るなんて全然考えてなかったから、いやこの赤いところは行っちゃいけないとこだよなとか思って、途中でどうやってこれさマップの先行けるんだろうとかって思って、とりあえずこの赤いところを行ってみるかって言って、3、4回潜っては死んで、潜っては死んで、ゲームオーバーを何回も繰り返して、あ、やっぱり違うんだって思いながらやって。
ああ、なるほどね。うん、まあ、クリさんが言ったのは、まあ一応、だからね、主人公は、潜水服を着てるわけですよね。
うん、
で、一応、潜水服、水中にいて潜水服を着てるわけだから、で、まあ人間なんで、酸素が必要なんですよね。で、一応まあ、潜水服自体には、まあ、酸素をある程度供給できる、多分ボンベがあるんだけど、それだけでは、まあ、行動範囲が狭まれるわけですよ。で、一応、まあ、ジャンプとかは大丈夫か、一応、その、ボンベの推進力を使って、ホバーみたいに、こう、水の中をこう、自在に動けるわけですよね。ジェット噴射みたいなのね。で、それを使うと空気がなくなるから、けど、その空気イコール、まあ、HP って考えた方がいいんですよね。
うん。
なので、マップの周りに落ちてるボンベを増設して、まあ、その、まあ、いわゆる HP を、こう、あれするんですけれども、ただ、まあ、それにも、一応何、持てる限度があって、まあ、いろいろやっていくとレベルアップして持てるようも変わるんですけれども、うん、まあ、初期はね、酸素が。大変。そしてまた、そのさっき言った、クリさんが赤いラインっていうのは、その潜水服自体には、潜れる深度っていうのが決まってるんですよね。だから赤いラインの下行くと、速攻、持ってる酸素ボンベが壊れ出して、で、潜水服についてるボンベ自体も割れてゲームオーバーになる。圧死しちゃう。
まあ、要するに水圧で死んじゃうっていうね。
ただまあそれも一応レベルアップすれば、震度、耐久性が上がるので、ね、ある程度、震度が潜れるようになるんで、その赤いデッドラインも下がるんですね、マップで見るとね。
そう、なんか、そう、
潜れるようになる。
だから、途中でというか、最初の方で、なんて、自分の潜水スーツみたいのを、強化できる方法があるっていうのが提示されるわけですよね。なんか発見して。
う
ん、
やってる途中でね、発見して、まあ、メッセージみたいな
の。なんかこのアイテムを使えば潜水服を強化できるって言って、その強化にはこういうアイテムが必要だみたいな、なんか特殊な鉱石みたいのが必要なんだみたいなのがなんとなく説明されて、で、はい、その鉱石を咲かせみたいな感じになるんですよね。で、
そうですね、
その鉱石を発見して、はい、規定量の鉱石が手に入ったら、潜水服を強化して限界深度が増えるから、
そうですね、
行けなかった場所に行けるっていうので、どんどんどんどんその自分の潜水スーツを強化して行ける場所を増やして探索していくっていうゲームだっていうのを僕は最初知らなくて、
ああ、だからチュートリアルも適当に見てたんでしょ。
適当っていうか途中でやめて次の日やり直したら何をしてたかのか忘れちゃってて、
うん、とりあえず潜って噴射してわーいわーいってやってて、そんな感じでしょ。
で、行く場所どこか分かんないから、とりあえず、行ける場所全部行ってみて、何もこう、変わりがないから、どこ行きゃいいんだろうと思って、で、赤いラインの下に行ってみて、死ぬっていうのを何回も繰り返したっていうのをやって、で、そのうち、その鉱石を集めなきゃいけないっていうのに気づいて、
はい。
で、鉱石をガマで探して、で、潜水服強化して、 で限界深度が下がった瞬間に、ああこういうゲームだったんだってそこで初めて気づいたっていう。
まあ、俺はもうちょっと初めに気づ、なんとなく分かったから、うん、ああこれは危険だなって強化しなきゃいけないんだな、いややばい行かないとこって言って、で一回行ってみるかって言ったら、もの速攻死にました。
だそれまでだからその震度下げるって気づくまで1時間以上かかってたからね、
うん、でまあ一応まあそのね、まあ一応アイテム的なのはまああのあれですよね、マップ上に入ってるあの、あの生物とか泳いでる生物をね攻撃して倒したりすると、うん、まあねいろんな素材っていうかをもらえるんですよね、うん、でそれとかでまあ一応、アイテムを作ったり武器、武器、まあまあ、その後々に、まあ、あの、まあ、近距離では一応、なんか、ピッケルみたいなの持ってるんだっけ、
うん、
で攻撃するんだけど、遠距離は一応、まあ、その、マップを探索してると、まあ、いろんなものを拾うんで、で、それは一応、あの本体しかないから、あのその弾薬じゃなくて、まあ、槍とかそういう、森とかそういうんだよね、そういうあのものは、まあ、基本的に素材を集めて作るみたいな感じなんですよね。で、マップ自体は、まあ、基本的にはあの初め見れるけど全体マップは真っ暗なんで本人がこう歩いていかないとマップができないんで、うん、それでまあ一応探索していくんですけど、まあ酸素がねないと死んじゃうんで、まあそこかしこにこうあるポイントを一応探さなきゃいけないんですけど、まあ、探す方法は一応まあ何ですか、地面に振動を与えると出てくるんだっけ、
うん、なんか、ね、あれソナーみたいな感じで音の反響で、なんかあの、アイテムのある場所が近距離なら分かるっていう、
はい、
あのシステムになってて、で、あとなんかあの、途中の、マップの途中になんかあの、鐘みたいの鳴らす場所があって、
ありますね、
なんかあの、鐘を、なんか、はじめ、なんかあの、そこで触ったらあの、鐘を鳴らして、なんかあの、お辞儀しててなんだ、うん、なんだこの信仰宗教みたいなのはと思って
確かあれ金のとこ祈るってなってなかったっけ、
うん、だからなんか、うん、なんか祈ってた、うん、祈っててなんかえ変な信仰宗教だなと思いながら、う
ん、なんかやるとまあかなり広範囲のアイテムの場所は、まあ、まあ示されるわけですけ
ど、ね、そう最初 ね分かんなくてなんて鐘鳴らしてんだろうと思ってこんなん何の意味があるんだろうと思ったら後々それ鳴らすとあのマップ あのところにあの鉱石 あの出る場所とかなんか落ちてるなんかそういうのの場所が表示されてなんかあの探索しやすくなるっていうのを気づいたんだけど、
はい、
最初それ気づくまで何このキャラクターあの鐘鳴らして祈ってなんか変な設定だなと思って何の説明もないから特にこのゲーム、うん、
でしかもただワイワイと泳いでねあのジェット推進使ってワイワイって言ってあの地面に着地しようとしてあれだよねあの結構高いところが、あの、普通に着地して大丈夫だろう、海だからと思ったら、やはりペキッて音がして、サンドボンが割れるっていうね。
そう、うん。あの、あんまりこう、勢いよく、あの、地面にぶつかったりとか、
結構高い。
足から着地しないで、あの、ちょっと転ぶと、なんか、ペキッとか、パキッとかなんか言って。
そう、音がして、あの、酸素、ボンベが割れるんですよね、ひびがあるんですよね。そうすると酸素の消費量が速くなるんですよね。
なんか、
う
ん、であ
んまり割れすぎると あれ経過するとそのボンベ自体がもう完全に壊れちゃってなくなっちゃうんだっけ、
うん、あのだんだんだんだんひびがひどくなってきてでひどくなりすぎるとボンベがあの壊れちゃって
自体
があの酸素 あの量あの所持量が減っちゃうっていうね、
うん、そうですね。で忘れてました。一応、まあ、酸素は、まあ、なんか、あの、さっき言った、それで、あの、マップで、表示される、あの、探し出した、あの、ありえますよっていう中で、なんか、セーブポイントみたいなのがあるんだよね、うん。で、そこ行くと、まあ、なんか、あるアイテムを持って、なんか、掘れって言われて、掘ると、なんか、浮きみたいなのが出るんだよね、人型のね。 で、そこ行くと、まあ、セーブができるし、そこから、空気が、酸素がね、湧き出てるんだよね。で、そこ行くと、酸素が供給されるんだよ。あと、まあ、普通になんか、ところどころに、地表から出てるところ、ポイントもあるので、そこ行くと、まあ、酸素が一応、まあ、いっぱいになる。回復できるんだけど、それ以外は、まあ、ボンベを見つけて取るぐらいしかないっていう。
そう、だから、酸素がなくなる前に次の酸素の供給できる場所を発見するか、落ちてるボンベを発見するか、とりあえず酸素が常にある状態を維持しないといけないっていうゲームだから、
うん、
意外とね、気が焦るんだよね。やべえと思いながら、
結構序盤はシビアだよね。
うん、
でしかもあたふたしてやべやべって言うと変な着地失敗してペキって音がして
そう
で、そう、初期はなんかあれだよね、お前スペランカーかと思ったよねあのファミコンのスペランカー並みの主人公の並みのあれだもろそうだもんね、ペキとか言ってさ
そう、途中そのひび割りを直すアイテムとかを作れるようになるから、
うん、
そんなにこうひび割れを怖がる必要はなくなるんだけど、
うん、
最初の頃は本当にやべえ割れた、新しいボンベどっかにないか探さなきゃみたいな、なんかそういうこう、うん、脅迫観念じゃないけどなんか恐ろしさが最初の頃はあって、うん、うん、
あとあれですよね、基本的に海の中の生物を、まあ、倒したりして、こう、アイテムをゲットしたりするんですけれども、まあ、襲ってくるやつ、襲ってこないやつがいるんですけど、
うん、
襲ってくるやつにね、サメとかにね、あれよね、体当たりされたりすると、割れるよね。
ああ、でもサメはまだ怖くないけど、なんか地上走ってる、なんかエビだかなんていうの、節足動物みたいな、なんかよくわかんない生物が、
エビみたいなのがいるよね、
あれの方が怖いよ。
地中っていうか、なんていうか、泳いでるじゃなくて、海底の地面こう歩いててね、
うんうん、
なんか血がつくと、なんか触覚光り出して突っ込んでくるんだけど、
そうで、めっちゃガガガガガってなんかいきなりボンベが壊れる音がして、なんかもうバリンってかってなって、もうヒーってなる、うん、
そう、だからそういうのをまあ避けながら、まあまあな。
でもね、これやってて思ったのがね、意外とねゴリ押しだなっていうね、
まあ感はありますね。
丁寧に、なんかこの時はこうしてああしてって考えてやるよりも、もうとりあえず力ずくで倒してから回復を後でなんとか考えようっていう風にやった方が結構サクサク進むっていうゲームだっていうのはね、途中から気づいてね、もうとりあえず敵をどうしても倒さないといけない場所があったら、もう特攻してとりあえずボンベがなくなるのが先か敵が死ぬのが先かみたいな感じで倒した方が楽っていう、ね、ゲームだった、
うん、だとりあえずだからそういうところだから変なところでこけたり、
うん、
まあ、要はだから酸素ボンベを割らないようにで無駄なアイテムを使わないようにとりあえず行くってところですよね、
うん、
危ない時はもうとりあえずご了承するためになるべく使わないようにっていうのがこのゲームの基本な気がするんですね。
うん、まあ、ね、本当は全部慎重にやれるとは思うんだけど、
うん、
なんていうストレスたまんないでやる やり方はもう潔く特攻して力ずくでいくっていうのをやった方がストレスがなくできると思う、
うんまあ、基本的にね、だから、やろうと思えば慎重にやればいいんですけれども、だから、サメとかも、基本的に潜水服には、あれなんですよね、ライトがついてるんですよね、
うん、
あれ、サメによって、そうですね、ライトつけてると寄ってくるのがいるんで、ね、
ああ、うん、敵が寄ってきて、 ライト消してればあのスルーされるけどね、うん、でもあれライト、
ライトをつけてるとあれだよね、あのライトをつけてるとそのなんていうんですか、鉱石の場所とかが分かるんですよね、点滅したり、うん、
あの地面とかに鉱石がある場合ライト当てるとそこが光って ここだよって教えてくれるから、あのライトつけてないと、うん、あの鉱石を掘る場所が分かんないっていうね、
うん、そうなんですよね。だからいちいちあのつけたり消したりするんですよ、臭いから基本的につけてるから、
うん、
寄ってくるんですよ、ね、
そう、う
ん、そうそう、それとかあと、電気クラゲとか、
うん、
もう、まあ、後々あの、まあ、楽になるんですけど潜水艇を手に入れるんですよね、
うん、
でまあ、あそこで乗って移動できて快適で、あの酸素もあのその中にいる限りは減らないんで楽なんですけれども、ただ電気クラゲに接触するとあの一旦あので潜水艇が多分ショートかなんかするのっていうことでいいのかな、あの潜水艇から放り出されるんですよ、
ね、うん、
であのめんどくさくなるっていうね、倒すか戻るかっていうね、まあ、倒す自体はやつは害はないのでそんなに強くもないっていうか、攻撃されてもダメージ食らないんで電気ショック受けるくらいだからいいんだけど、ただただめんどくせえから、うん、ただけどね、あれなんだよね、あのそのクラゲを避けるのがめんどくせえから、とりあえず適当にやってるとあの何かの拍子で食らって出されて、ああめんどくせえっていうね。
でもあのクラゲとかもあれですよ、あのアイテムを落としてくれるから、
うん、まあ、倒しちゃった方がいいんだけどね、
そのアイテムないと作れないアイテムとかもあるから、
うん、
僕はあのいたらとりあえず無駄に倒してましたけどね。
え、もちろん倒すけど、たまにほらこのゲームってさ、
うん、
あれじゃん、基本的にさなんかこう あそこ行ってやっぱ取っとこようとか思ってさ、あの行くと結構時間かかったりするじゃん、うん、まあ、潜水艇がね、あの使えるようになればまだ楽だけど、初期の頃ってあのマップ移動するの大変じゃん意外と。
ああまあ、
うん、だからさめんどくさがってさ、うん、その癖で潜水艇でもそれをやってると、うん、よくあの強引に通ろうとして食らうっつってね、ビンビンビンビンビンビンビンビン。
ちなみにこのゲーム僕最後までクリアはしたんですけど、
はい、
ギオさんどこら辺までやりました？
私は一応これあのいろんな攻略サイト、
うん、
いろいろじゃないな、あのごくわずかにまあ一応やられてる方々が作ってらっしゃる攻略サイトを見た限りでは半分ちょいぐらいいったのかなっていう感じですかね、そういうなんとか、うん、ただ時間はどうなんだろう、クリンさんはあれでしょ、もうなんとかクリアしよう、とりあえずクリアしようっていうあれだったから結構短時間であれですけど、私だってもう今20時間ぐらいやってます
だから僕最初はあの結構時間かけたけど、はい、途中からもうとりあえずクリアしようっていうあの方向に舵を切ったから、あの探索もほぼしないで、うん、とりあえず必要な、はい、鉱石を発見するのと、あとアイテムを作るために必要な鉱石をゲットしたりとか、その潜水服を強化できる中に、うん、酸素ボンベの量を増やすっていうやつもあって、
はい、ありますね、はいはい、
でそのとりあえず酸素ボンベの数だけは増やそうと思って、その酸素ボンベを増やすために必要な素材をこう集めるっていうのはやってたんですよ、
はい、
だけどそれ以外はやらずに、とりあえずクリアを目指して頑張って10時間ぐらいでとりあえずクリアはしたんですけど、
うん、でクリアした基本的な感想がクリさんはなんか消化してただけみたいな感じなんでしょ。
まあ消化っていうかとりあえずとりあえずクリアしたよっていう、うん、そんな感じです、
ね、ですよね。でさっき打ち合わせの時にまあ俺がこのくらい今このくらいでやってるって言って、でアイテムどうなのって言われたんで、 言ったら、グミさんが、え、そんなに持ってんのって言われて、うん、俺、そんなに持ってなかったみたいなことを言われて、
だって僕は頑張った強化したのは酸素ボンベを強化しただけで、しかも酸素ボンベも最大で10個まで、増やせるんですよ、確か。
そうですね、はい。
だけど、僕結局、アイテムその探すのが足りなくて、9個までしか増やせなかったから、はい、酸素ボンベを、
はい、はいはい、
うん、
でさっき聞かれた時にグリさんに、え、俺もう9個だよって言って、えって言われたから、うん、で他もこれこれこれだよって言ったら、あびっくりされて、いや俺堪能しながらやってるからっつって、熊を探してるからって話をして、うん、まあね、クリさんはほらね、しょうがないよね。だって俺が1ヶ月初回1ヶ月は無料期間に強引に引きずり込んだから、
うん、うん、
そのね、期限にやらなかったからね、うん、だって俺はだって普通にもう、3ヶ月目は課金して、うん、普通にだからやってるからね、謳歌しながらやってるからね。
そうだから、これでゲオさんみたいに堪能しながらやる分には、はい、多分楽しいゲームなんですよ、
うん、
だけど僕みたいにとりあえず半分義務感でやってると、うん、結構イラってくるところがたくさんあって、結構、うん、ムキって発狂するようなね、ところがあるもんで、まあ、それをこう、うん、ま
あ、そのうちあれですよ、4割割でしょ、ちょっとしたことでつまずいたら酸素ボンベがべきってなると思います。
あと予想しないところに敵がいて、うわーってなんか襲ってきて、ふがーってなって、酸素ボンベがーって、
そう、ボンベ大事だからね、うん、
あとね、武器のね、照準のね、上下がね、はい、僕の上下と違うんだよね、やっぱり。
あれ、ボタン配置のせいかな。あれだよね、若干打つときずれるよね。
なんかね、微妙なんだよ、なんか。別にね、分かってるんだよ。分かってやってるから、うん、別に分かってやってるからいいんだけど、なんかね、うん、感覚がね、なんか微妙に違うんだよね、なんか。そのせいでね、
だから右、そう。基本的にだから右スティックで標準化で、R2 で打つんだっけ？だっけ？いいんだっけ？で、ね、確か。なんか微妙にね、そこら辺でね、打つ瞬間ずれるんだよね。あーってめんどくせえなと思うね。
なんかね、要するに、打つ操作と、なんか武器をこう向ける操作とか、敵の方向に向けてやるっていうのの、なんかあれがね、微妙になんかね、うまくね、いかなくてね、
うん、
あとね、当たり判定もね、なんかね、うん、イラッてする当たり判定なんだよ。
ああ、なんとなくわかる気がする。
あのね、これキャラクターっていうか、敵とかもマップとかも全部 3D で作ってやるから、
うん、
3D のゲームの当たり判定なんだけど、うん、モーションが多分ね、物理演算してるんだよ。
うん。
で、物理演算してるから、ランダムでこう、予想しない、自分たちがこう、意図しない動きを、岩の破片とかするんだけど、うん、別にそれはいいんだよ、物理演算だから。
うん、
ただ、当たり判定がある破片と、当たり判定がない破片があるんだよ。
うん、
で、なんていうの、マップのところで、破壊して進む場所があったりするじゃないですか、
うん、
でそこのところを破壊するときに、ピッケルで破壊すると、破片をもろに食らうんだけど、
うん、
離れているところからこう森を打ち込んで 破壊すればあの大丈夫とかっていうなるけど、どう頑張ってもこれあのなんていうの、あの近くに行って破壊しないと無理だろうっていう場所があったりとかして、
うん、
で破壊すると上からこう バラバラバラって破片が落ちてきて、
うん、
大抵は破片当たってもあの当たり判定なかったりするんだけど、たまになんか変に当たり判定あってあのピシッてあの、うん、ボンベが破壊されて、そうそうそう、はい、っていうねって時が、ね、あってね、それがね、どうかなっていうね、なんかね、もちろんあの武器でこう敵をにあのやってる時も、
うん、
あの当たり判定のこういう当たり判定なんだっていうのが分かってからは別にいいんだけど、分かるまで、うん、いくら打ち込んでも当たんねえっていうね、うん、どこに当たり判定あるんだよっていうねやつとかね、当たり判定がシビアすぎてね、ちゃんとその敵のコアのところに向けてちゃんと正確に当てないとダメとかね、そのくせ、うん、なんか結構あのゴリ押し感満載で倒せる敵だったりするから、うん、どっちだよっていうね、うん、繊細なのか大雑把なのかどっちなんだこのゲームはっていうね、なんかそこら辺がね、うん、やっててね、うん、どうかなっていうね、
うん、まあじゃないの、海だから、海の中
作り込みがいいのか甘いのかよくわからないゲームだったね、
うん、だから森とか打ってもほら遠くに行くほどこう速度が落ちるし、こう下に落ちてくるから、
あ、そう、森もね、森も強化すると数が増えるじゃん、あれ
増えるね、
打ち出す、うん、あれもさっきこの方向でやったら森がこういう風に打ち出たから、この場所で撃てば敵に当たると思って撃つと当たらないとかね、
あれも
多分物理演算だからね、
うん、
多分そういうのでなんかね当たらないんだよ多分、
一応当たった後に敵がもがいて水流が発生したからこううまく当たらないみたいな、
なんかね
そういう理由付けじゃない、
なんかねよくわかん、とりあえずなんでかはまあわかんなかったけど、とりあえず毎回射出される森の位置が変わるのかなとかね、
うん、
なんかそれもどうかなっていうね、うん、まあ
そういう
ゲームだって思えばもうしゃあないんだけど、
森だから連射もうまくできないしな、うん、難しいね、うん、
でも
けど楽しいは楽しい、うん、
まあ楽しいと思うよ多分だってギオさんが僕が10時間でクリアしたからクリアまで行くかなと思ったら楽しんでやりすぎてクリアしてないっていうね、
だって、ま、ぷくまなく過ごしてる、うん、普通に泳ぎながら楽しんでる、
じゃあギオさん、あれなんか新発見の生物とかなんかそういうの全部発見しながらやってるんですか？
大体あれじゃないの、それなりにくまなく行ってるから、さっき見たら多分 4,5 個あったよね、少なくともね、多分ぐらいはあったよ、うん、スタンプみたいなやつでしょ、
うん、なんか
うん、だった気がする、
なんか謎のオブジェクトとか、なんか深海の生物を、なんか、希少生物かなんかかな、
そうそうそうそう。シーラカンスとか泳いで。
結局僕は そっちはもう、全くやらずに、たまたま見つけたやつを、発見したとか、なんか、ゲットしたとかしかやんなかったけど。
あれだって、マップを普通にくまなく、黒いのを全部なくそうってやればほぼ出てくるよ、うん、まあ個人的には楽しいですけどね、うん、まあちょっとそこら辺のあれはあれですけど、けどクリさんよく考えてください、
ん、
うん、だってこれ頑張れば多分1ヶ月クリアできるでしょ、
うん、
多分、うん、それがだってあれだよ、600円でだよこのボリュームで、
うん、
そう考えるとコスパよくね、
まあコスパはいいかもしれないけど、 うん、僕は僕はいいです。
だってこの他に、だって他にもいっぱいできるんだよ。そう考えると、まあまあアップルが上げるとすげえなって俺は思ったけどね、うん、まあただ他にこのぐらいのボリュームのゲームがあるんですかね、やっぱ、うん、そこら辺がちょっと、うん、調べてないからあれなんですけど、
ソニックレーシングとかやればいいんじゃないですか。
え、ソニックレーシングやったよ、うん、やったら普通のソニックレーシングだと思って、それでやったん
だ普通のって
普通じゃん普通じゃんって真っ先にやったよあれで、普通じゃんと思ってインターセプターやったんだからこっちの方が面白いと。
まあでも新世界はまあ多分普通に面白いと思うけど、
はい、
今回イージーでクリアしたから、
はい、
まあもうやんないけど、
はい、
普通のスタンダードでクリアしないと多分このゲームをやったとはちょっと言えないかなっては思うんですけど、
そうだね、まあ、結局俺もともとは確かそうそうそう、ある意味そう特集するかもしれねえからそれに合わせてって言って、結局あれだもんね、イージーでやってるからね、で結局そのままそれでイージーでやり続けてるから、うん、
多分ね、スタンダードでやると多分酸素ボンベの数ね、多分そんなに落ちてない気がするんだよね。
ああ、少なくともね、それは言えるね、うん、うん、あとはなんだろう、多分敵がもっと獰猛になる、
うん、もっとボンベが割りやすくなるとかね。
それこそスペランカになっちゃう、うん、
まあとりあえずギオさんがまあイージーでもいいんで、ちゃんとクリアするのを待ちたいと思います。
はい、頑張りたいと思います。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回はアップルアーケードの新世界をお送りしました。
はい、そういえば本編で言わされたんですけれども、
はい、
うん、操作に関してはあれも多々あるよね。
何が？
ほら一応これほら全世界向けだから、
うん、
ほら×ボタンが決定的な、
ああ決定とキャンセルのあれが、×が決定で丸がキャンセルみたいな扱いですね、うん、はい、うん、
だからそれで操作がたまにとっさの時に間違えてボタンを押してあーってなるって、うん、いい加減慣れろって言うんだけど慣れないね、やっぱり未だにね。そこもちょっとあるかなって気もするんだけどね、うん、
まあ、
まあそれは お前が慣れろっていう話だ、ね、
もうそれはもう慣れるしかないです、
うん、そうですね、はい、頑張ります。
はい、じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
ゲオでした。
さよなら。
さよなら。